はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、通さんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は8月19日日曜日、時刻は19時20分でございます。
はい、すごく暗くなってますね。
そうですね、ちょっと涼しくなってきましたね。
ですよね。先ほどまでね、
はい、
僕の車が見えてたんですよ、窓から。
あ、見えてましたね。あ、真っ暗だ、はい、本当だ。
真っ暗で、もう見えなくなってきたんでね。
そうですね、はい、だんだんこう日の暮れるのも早くなってきたんですね。
そうですね、
ね、
もう7時半8時ぐらいまで明るかったなと思ってたんですけど、
うん、
最近ちょっと7時ぐらいになると暗くなってきますよね。
そうですね、やっぱりこう夏、夏至、超えてみたいな感じがやってきてるんですかね。
ですね。
でも昼間は暑いけどね。
暑かったです今日もね。もうね、朝ね、何時ぐらいだったかな、
うん、
7時ぐらいだったかな、
はい、
もうちょっと暑くて
目が覚める
みたいなね。
ありますね。
ですよね。
私もあのうちに寝てるお部屋にクーラーがないんですよ、
はいはい、
でも今ずっと扇風機かけっぱなしで寝てるんですけど、
はい、
もう朝暑って言うと起きますからね。
あ、
飲んで汗だくなってシャワー浴びてやっと一息つくみたいなね。
なるほどね。
うん、
僕はあの扇風機タイマーかけてるんですけどね、
う
ん
う
ん、
はい、
タイマーが切れた途端に目が覚めますね。
もういいんちゃう、今一日続けてても。
まあまあね。いやけどそのね、朝方ってね、
うん、
寒すぎて起きる時もあるんですよ。
ありますね。まあ、奈良県特に寒暖の差が激しいって言われるじゃないですか。
そうそう。
で、だんだん朝晩は涼しくはなってきてるんで、
うん、
確かにちょっとひんやりする時はありますよね。
でしょ。
で、また復活してきてません、暑さ。
また ね、ちょっと復活してるけども、
ね、
ただその4時5時ぐらいに寒くって目が覚めるとですね、
うんうん、
ものすごくなんか体がだるいんですよ。
ああ、ちょっと風邪ひきかけみたいな感じなんだな。
そうそうそう。だからタイマーにしとくんですよね。
あ、そうですね、わかんないですもんね、うん、その次の日の朝が暑いのかどうなのか。
そう、
うん、微妙なところ。
だから天気予報みたいに、
うん、
何時頃何度という温度予報を欲しいね。
はい、はいはいはい、特にこうピンポイントでね。
そうそう、
地域限定でみたいなのがあるといいかもしれないですけど ね、
うん、
ね。
ただ問題はね、これね、木造建てか鉄筋かでまだ違ってくると思うね。
確かに窓開けてるかどうかにもよるしね。
そうそうそう、
うん、
その辺もあるからね。
確かにそうですね、うん、まあ、だからそこはね、やっぱりクーラーがあると温度調節ができるのかもしれないですね。
そうやね、
逆にね、
まあ温度設定をしとけば、
そうそう、
それでずっとね、
その温度に保ってくれるからということで、
湿気もないし ね、
ね、いいですよね。
いいかもしれないね。
でもそういう部屋に住んでないからしょうがないね。
というかまあそれも贅沢なことですよね、
うん、最近は節電という意味でね。
ですよね。
はい、私らも節電ブラザーズ、違うな。
何やそれ。
節電チームで、
まあまあ、節電ね、ほとんどね、せなあかんせなあかん言いながらもね、まああんまりしすぎんでも問題なんですけども。
そうそうそうそう、家の中でね、しゃべようとか言うてはることもありますからね。
そうそう、だからそういうのもあるしね、またどうしてもこう、はい、電源が切れない商品っていうんですか、
うん、
やっぱり電化製品もあったりするんでね。
はい、あんまり無理なことはしない方がいいと思いますけどね。
ですよね。
はい、
はい、
まあ、今日はそんないいお天気だったんですけれども、
はいはい、
昨日とかね、先週の水曜日ぐらいでしたかね。
あ、お盆の間ね、
もうすっごい変な天気でしたね。
あれには参りましたね。
もう各地でね、ちょっとあの近畿地方の方では被害が出ているようなところもありましたけれども、
はい、
はい、
もう家なんかね、
うん、
かなり水没に遭ってるみたいですよ ね、
床上浸水になって、それも平方とか寝屋川とか、
はい、
まあ、普段そんなんなるようなところじゃないところがね、
ですよね、
浸水してきたりとか、うん、あと大阪市内も昨日停電が起こったりとか、
あ、
なんかね、おかしな天気ですよね。
ですね。本当奈良県も昨日ね、
はい、
ちょうどここ橿原はマシだったんですけども、
はいはい、
もう高田王子とかね、
あ、じゃあ近辺の
周りが奈良市の方もでしたけど、
はい、
雷がバンバンなって、
すごかったですね。
すっごい雨が降っていたということですけどね。
もう洪水、大雨、雷警報バンバン出てましたからね。
ですよね、
うん、私は昨日仕事で大阪の豊中市、あの千里の方にいたんですけども、
はい、
はい、打ち合わせが終わってね、そのホテルを出ようとしたら、う
ん、はい、
空がもう真っ暗になってきて、
はいはい、
あっという間に雨がバンバン降ってきまして、
はい、
それどころか雷までゴンゴロ鳴り出し、
はい、
そして雨がさらに強くなって、
うん、
これはあかんわ、ほんのもう歩いて5分もかかんないぐらいの距離なんですよ、駅まで、
はい、
なのにその距離がもう絶対歩いたらびちゃびちゃになる。
なるほど。
もうだからしょうがないんでね、ホテルの中でもカフェでお茶してましたけれどもね。
もうね、歩くどころかね、うん、僕ね、あの玄関先から車がもう目の前なんですよ。
もうそうそうそう、お迎えに来てはった人が迎えの車に乗れてなかった、
うん、そう、だからね、その車に乗るだけなんですよ。
そう、
乗るだけでびっしゃびしゃになりそうな
んだよ。傘持っててもダメよね、うん、あれ下から跳ね上がってくる水のせいなんですかね。っ
ていうかね、僕ね、うん、あの傘をね、畳む瞬間ってやっぱり濡れるじゃないですか、
車に乗るときね、
はい、
うん、
で慌ててるから、うん、傘をきれいに畳めなくって、
ぐちゃぐちゃになって
、車のドアに挟まったりして乗っかるでしょ。あれね、車のドアどないかしてくれへんかな、もう。
あ、車のドアにこう、なんていうの、ホロみたいなのがついてたらいいかもしれへんね。
そうそうそう、
こう上からね、うん、
何かね、それかスライドドアやったら
確かに行けます、
乗りやすいのかなとか。
最近の車スライドのとかもたまにありますからね。
そうなんですよ、あれね、開けてね、こう傘持っては入れないじゃないですか。
確かにね、
うん、で閉めてした瞬間に濡れるんですよね、
うんうん、なんか私、そういえば前にあの面白グッズでね、
はい、
赤ちゃん、子供ちゃんを連れてる方が、あの雨降ってる時に車に子供を乗せる時用に傘を車にこう立てれるようにして、ほうほう、車にこうくっつける台みたいなの売ってありましたよ。
それいいかもね、
うん、それで傘をこう引っ掛けてそこにつけといて、はい、赤ちゃんをしっかりとこうね乗せて、でお母さんその時濡れないようにみたいな。
なるほどね、
そういう面白グッズ売ってましたけどもね。
最終的に赤ちゃんは濡れないけども、
うん、お母さんは濡れる、
それをしまう時に濡れる
そうそうそうそう、入れる時も濡れる
いうね。そう、ほんまにね、スライドドアの車、運転席からね、
うん、
もう全部スライドドアの車ってね、 あればいいのになと。
あ、そういえば運転席は普通に開きますね。
でしょ、
うん、
の助手席からスライドっていうのはたまにあるんですけども、運転席からスライドっていうのはあまり見かけないなというので、
ね、なんでなんですかね。
どうなんでしょうね。
ちょっとディーラーさんじゃない、メーカーさんに聞いてみないといけないですね。
海外の会社であったような気がするんですよ。
あ、それって何でしょう、後ろのドアが開かなくなるからとか、そういうことなのかな。
なんか強度の問題かもわかんないですけど、まあコスト的なことかもわからないですけど、
はいはいはいはい、
なんかこうスライドしてくれたらいいのにな
ー。そうか、ほら昔ほらあったじゃないですか、はい、外車というか、うん、あの高い車で上に跳ね上がる、
ガルウィングのね、
ガルウィングっていうのは、
はい、
うん、私ランボルギーニの車のやつみたいな、
感覚がありましたね。
そうそうそう、あんなやったらええんちゃ
う。あれもそうやけど、結局上でしょ、
上
っていうことは傘を畳んで閉める。
でもほら上やから、その下に入り込めば
まあまあ
いいんちゃう。
いいかもしれないですけどね、
うん、でも全部あんな車やったら迷惑やろうね。
まあまあね、
邪魔
だからね、前だ横に止まってる車にも当てるじゃないですか、ドア。
あ、はいはい、そうそうそう
そう、それ考えたらスライドの方が絶対いいと思うんですよ、うん、
確かにね。
ですよね、
うん、
だからそういう車を作ってくれたら雨に濡れずに。
そうですね、
いいなと。まあまあ雨の話から、
はい、
偉いところまで飛びましたけど、
ずれていきましたけれどもね、はい、でも本当にこう昨今はね、変な天気が多くてね、実際災害やお怪我の方もいらっしゃるようなんで、皆さん本当に注意してみてください ね、
あのね、
うん、
田んぼとかね、いろいろ農家の方いるでしょ、うん、
はい、
雨が降るとね、気になって見に行くんですね。
だから余計に、ね、
そうそう、
二次災害が起こったりということがあるんですね。
見に行ったら道か田んぼかわからない状態になってたり、はいはいはい、川かどうかわからなくなって流されてるみたいなんで、
うん、
もう十分気をつけていただきたい。
本当です ね、 ですね、まあ、気になるのはわかりますけれども、ちょっと今の天気本当変なんで、
ね
ね、普通の雨や思って行かへん方がいいと思いますね、
は
い、
はい、一気に流れてきますんでね。
そうですね、気をつけてください。
ね、
はい、
はい、
さあ話は変わりますけれども、
うん、
あのお盆中ということで、
はい、
ちょっと私初体験をしてまいりました。
あ、やっと彼氏ができた。
違うわ。
違うか、そういう意味じゃないの。
そんなことなんでここで発表せな
か
ったの。
はいはい、
大体そうじゃなくて、
はい、
あのジェルネイルをやってまいりました。
ほう、ジェル、
ジェル、
どんな。
あのね、私足フットの方のやつをやってきたんですけれども、
はいはい、
あの普通にマニキュアを塗るっていうのじゃなくて、
はい、
そのマニキュア自体がこうジェルタイプになっていて、
ほ
う
ほ
う、それをこう塗るって固めて塗って固めてみたいなにしていくと、ちょっとこう丈夫な爪が上に1枚ついたような感じになるんですかな。
なるほど、はいはいはいはい、
うん、でそれでこう色をつけていただいたりとか、うん、柄をつけたりとかっていう、まあ、マニキュアというかね、デザインをしてもらって、
はいはい、
ちょっと足がね夏の夜空みたいになりました。
いや夏の夜空でさっき見たけど、なんか
キラ
チマメみたいな。
違うって、キラキラ
なんかチマメが光ってんのかな。
違う、青だし、
うん、いやだから青というか紺色でしょ。
紺ですね、
うん、
ちょっと濃いね。
夏場はやっぱりもうちょっとこう薄手の色にしてもらった方がいいんじゃないですか。
でもブルーの方がこうなんていうの、夏らしい涼しさがあるじゃないですか。
まあまあ水色ってやったらね、
うん、
涼しいけど、なんか紺 ってなるとね。
いやでもね、やっぱこう4、うん、まあまあ年言うのあれやけど、うん、ちょっとこうこの年齢になると、はい、やっぱこう水色って勇気いるんですよ。
あ、そうか。
うん。紺とかね、もうちょっと落ち着いた感じの色にしたくなってくるんですよね。
パステルカラーにすると。
ちょっとね。
膨張するしね。
まあまあまあ足だけやけどね。
うん、見えてまかんしね。
そうそうそう。ちょっと緊張するんで。あ、
なるほど。
そう、なんか可愛らしいのも勧められたんですけど、ういう、ね、はいはい、いやちょっとねみたいな感じで話をしながら、でもね初めてこう行ったんですけど、はい、すごいこうテキパキとやってくださって、うん、若い子が担当してくれたんですけどね、はい、はあ、面白かったですよ。
いいですね。
うん、いろいろおしゃべりしながらねやってたんですが、はい、そのネイリストさんが、はい、あの面白い子でね、うん、いくつぐらいかな、20代前半やと思うんですけど、はい、私ねアホなんですって言いやるんですよ。
ほうほう。
でどういう風にアホなんて聞いたら、私ね、うん、あの日本の県を全部言えないんですって言うから、うん、いやそんなん私もそんなん全部言われへんでって言って、はい、でも大阪の子やったんでね、うん、いや近畿ぐらい言えるやろって言ったら、って言いやるんですじゃあ実際やったらね、うん、なかなかのもんでした。
あのね、うん、最近ねバカキャラ、アホキャラっていうのがあのテレビでもよく出てるじゃないですか。
そうですね、うん、
アイドルさんなんかで、うん、アホトークというかもうバカを出してるっていう。
そうですね、可愛いけどね。
だからそれがね、うん、いいんやって思ってる人もいるみたいで、あれ困るよね。
まあまあね、うん、日常生活に支障があるとちょっと大変やろうなと思いますよね。
そう、うん、だから近畿ぐらいは言ってほしい、
ね、そう残念ながらね兵庫県が出てこなかった。
ああ、うん、神戸は出んやろね。
神戸は神戸県って言ってやったけどね。
ああ、うん、分かる。せやけどね関西に行ってたらね、近畿を、まあ、兵庫県の場合はなんか神戸っていう括りにしてしまいますよね。
大阪京都神戸みたいな感じだからね。
そう、うん、だからそういう風になるんでね。
気持ちはわかるんですけどもね。
三都物語も神戸、はい、大阪、京都でしたからね。
そう、なら入れへんのよね、あれね。
そう。あれも神戸やったからね、だから。
そう。
兵庫じゃなかったからね。
兵庫県なんですけどね。うん、はい。
あれ、神戸だけなんか独立させた方がいいかもね。
ああ、かもしれない。うん、でも、まあ、彼女の場合はネイリストというね、転移職を持ってらっしゃるんで、はい、もうそんなこと気にせんでええから頑張りやって喋ってたんですけどね。
まあまあね、はい。どんな話、そんな会話しながらネイルしてもらうの。
めちゃめちゃ面白かったけどね、私は。
まあそんなもありかとは思いますけどね。
すごく楽しく過ごすことができましたけどもね。
はい。
はい、皆さんお盆どんな風に過ごされたんでしょうか。
はい。
さあ、それではここでまた一曲お届けしたいと思います。はい、アットランダムで、ハーバーハイウェイ。 アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
はい、行きましょう。テーマトーク、どんどん。テーマはソーラー。
ソーラーね、いろいろありますけどね。
そうですね。
今日の写真なんですけども、はい、ソーラーで僕が使ってるね、品物をちょっと写真に撮ってみましたけど、
2種類ありますね。
そうなんです。一つは大きい方はね、これ乾電池を充電してくれるんですよ。
便利
で、 USB でね、他の機器とかも充電できたりとか、
つなげれるんですね。
これ裏側ひっくり返すとですね、ライトになってるんですよ。
なかなかいろいろ使えますね。
はい、だからね、結構便利なんですけども、ただ充電に17時間ほどかかってしまうんですよ。
めっちゃかかるやん。1日使ったらまた2日ぐらいかけなあかんねんね。
そうそうそう、使い切るとね。
確かに。
その辺はちょっとまだまだなんですけども。
そうですね。
はい、でこの小さい方がですね、あのソーラーの LED ライトなんですよね。
おー、ライト。あ、でもこれちっちゃいけど携帯とかにつけておくと便利そうですね。
そうですね、もう車の中にねポーンと入れてあるんですけどね。でこう電池がなくなるってよくあるじゃないですか。
ありますね。
普段ねライトとかあんまり使わないからね、あのいざ使おう思ったら電池がなくなってるとか
ありますよ。ボタン押してつけへんとかね。
そうそうそう、あるんでね。でその時にだいたいこういうライトっていうのはボタン電池が多いんですよね。
ああ、確かに確かに。
ほんならそのボタン電池がどれなのかわからないし、もう探すのも大変なので、
結局そのもの自体をもう捨てちゃうというかね、買い替えちゃうなんてこともよくありますよね。
もう100均なんか行ったらすぐ売ってるんで、その方が安かったりするんですよ。
まあね、でもそれももったいない話ですからね。
で不思議なのがね、ボタン電池のライトってね、だいたいね3つ電池が多いんですね。
あ、そんなにいっぱいいるんや。
そうそう、だいたいね、ほんで100均に売ってるのが2つ電池なんです、2つ入りなんですよ。
あ、電池自体がね。
自体がね。
ということでそれをもう1個買わなあかんから200円かかると。
200円かかるんですよ。けど本体を買うと3つの電池がついてて、100円で売ってるんですよ。
それって外もついて電池もついて超お得やね。
そうそうそうそう、だからもう電池を買うよりも、そのものを買う方が安くつくっていう状態なんですね。
まあまあね、微妙なとこですね。
微妙でしょ。これ2つでつくようにするか、それかもっと何ですか、電池を4個入りとかね。
そうやね、
してくれたらいいのに。
そうやね、なんかどこで得してんやろって感じになるよね。
そうそうそう、
不思議ですね。
なぜ2つ入りやねんという感じになるんですけどね。
まあ、なんか不思議なものもありますけれども、まあそれでもこれがソーラーになればその電池もいりませんからね。
そうなんですよ、ただまあまだ切れたことがないんでね。
あ、そうなんや。
切れた時点でどのぐらい充電せなあかんのかが分かってないんですけども。
でも車とかに置きっぱなしにしといたらもう勝手に充電してますよね。
そうなんです、もうフロントの方に置いてね、常にもう太陽が当たるようにしてるんで。
いいですね。車のキーとかね、お家の鍵とかにつけといても便利かもしれないです、ね、
そうですよね、ちょっとした時にね、いいと思いますんでね。
なかなかいいな、ちょっと私も欲しくなってきましたね、さあそんなソーラーについてのメッセージ今日もいただいておりますのでご紹介していきましょう、まずはその向井さんからいただきました、ソーラーの欠点は、雨や曇り空の時に使えないんだよね。
あ、そうやね、雨とか曇り空やったら充電しないからね。
やっぱりそうなんや。私、あの紫外線みたいなもんで曇っててもいけんのかなと思ってたんですけどね。
僕もね、僕であの電卓ってね、蛍光灯のライトでも
いけるいけるいける
いけるとか言うじゃないですか。だからそんな感覚でいてたんですよ、けど実際のソーラーのこの機械の場合ね、太陽のほんまに晴れた日でないと
あできないんや、まあ、物にもよるのかもしれないですね。その電力というか使う力がどのくらいかかるのかにもよるのかもしれない ね、はい、風力発電や水力発電など自然を利用した発電はいいよね。
確かにね、
小さな力でも倍増できる技術と蓄電できる技術があればいいのにね。
あ、今ねまだまだですから ね、
電気って今ではないと生活できない時代だけれども、作るのは大変みたいだから省エネエコな商品を開発したりと技術が進歩してきてるだから、電気製品の動く力を利用して発電と蓄電ができればいいのにね。
確かにね。
逆にそうですよね。私携帯持ってて思うんですけど、充電してる時ってものすごい熱持つじゃないですか、なんかこの熱利用できへんのかなって思ったりするよね。
そうやね、だから風邪ひいたら熱出るじゃないですか、その熱を利用するとかね。
どないすんねん。
いやいや、そうやけど本当にね、人間の体温ででも ね、熱ですから、
まあ確かにね、
利用できたらね、
まあいいとは思いますけどね、
ものすごくいいかなと思うねんけど、
まあ、それはどうやって取んねやろうっていう気もするけどね。
まあね、
うん、
だからいろんなものがこう動くにあたって熱を発するでしょ。
そうですね。
その熱を発電できるような、うんうん、ね、ものが出来上がれば。
そういえばなんかね、前テレビで見ましたけれども、はい、あの夏場になるとクーラーをやっぱりこう皆さんつけられるじゃないですか、
はい、
で送風機って外に置いてあるあの送風機ありますよね、外の機械、はい、うん、あそこから風がブオーって出るでしょ。
出ますね。
超熱風じゃないですか、
はい、
あの前になんかね、風力発電のバタバタを置いてはるとかありましたよ。
それもいいかもわからないですね。
でなんかクーラー台全部はもちろん無理なんですけれども、
はい、
それで発電したのでちょっとクーラー台を少し変えてくるとかって言って、
ああなるほどね、
されてる方いらっしゃいましたね、
はいはいはい、
会社としてなんかドワーって並んでましたけどね。
ああそれはいいかもわからないですね。
屋上の方にスーッと並んでて、あれいいなと思いながら見ましたけどね。
あの普通の風力発電って風のない時は出ないでできないですもんね。
そうそうそうそう。でなんかすっごい広いところでやってるじゃないですか、
はい、
なんか琵琶湖の旗とかね。
そうですね、
うん、なんか海外なんかに行ったらもうたくさん並んでてみたいなこともありますけれども、
けど無風やったらね、
うん、
意味がないんでね。
そうそう、
それ考えたら確かにクーラーのあの
吹き出し口のとこ ね、
うん、風は常に出てるわけですから、
はい、
それを利用するっていうのはいいことですね。
かもしれませんね。いやなんか面白いなと思いながら見てましたね。
ですよね。だからそういう風なこう作り方を考えていけば、
うん、
もっと効率よく、
そうですね、
電気ができて、
うん、
でまたそれを蓄電してくれるようなものがあればね、
うん、
いいですよね。
そうですね、うん、なんかそういうのもこうどんどん技術の進歩でまた増えてきそうですよね、はい、
ですよね。
はい、
はい、
お母さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続いてひまわりさんからいただきました、
はい、
ソーラーって未来のイメージがあるけれども、うん、もう今身近に使われてきてますよね。
そうですね、
うん、例えば電卓、
はい、
海外に行くときお土産で喜ばれるのが日本製のソーラー電卓だって聞いたことがあります。
あ、そうなんや、
うん、技術の進歩はすごいから、うん、ソーラーカーも日常的に使えるようになるかもしれませんね。
そうですよね、あのソーラーカーのレースとかたまにあるじゃないですか。
ありますね、
うん、ね、あれ確かにタイヤも細いし、うん、まだ一般化できないのかもしれないけど、
はい、
蓄電する技術ができればね、
うん、
ものすごくこう走れるものになるんでしょう ね。
そしたら多分あの駐車場の屋根がない家が増えるんでしょうね。
あ、
そうか、まあ車自体につけんでもええんかもしれへんけどね。
ワックスとか、
うん、あ、
かけた
後どうすんやろ、
どうすんやろね。
かけたあかんのじゃ。
いやそうやけどガラスでこうかけれるようになるんじゃないですか、うん、
でもほら屋根につけてるソーラー電池って別に吹かないでしょ。
そうですよね。
で考えたらやっぱ線でいいんちゃうかな。
あ、かもわからないですけどね。
うん、どうなんですかね。
ほこりとかかぶったら、うん、太陽が当たらないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
それを思うとガラスをきれいにしとかないと、
あ、あかんのかな、
蓄電しないのかなとか、
よりたくさんの電力を発電するためにはみたいな感じで掃除するんですかね。
まあね、
面白いね。
だからこう太陽でまずソーラーカーで走って、
うんうん、
タイヤが回るでしょ、
うん、
タイヤが回った熱で次の電池を作って、
はい、バッテリーに貯めてね、
貯めて、
うん、
ですればもう無料の車じゃないですか。
そうですよ ね。最初に動きさえすればあとはもう勝手にみたいなね。
ですよね。
ですよね。
そうなればまあ車が高くっても維持費がなくなるわけです、
うん、ああいいかもしれない。
ですよね、
うん、まあ、プリウスなんかはね、その走ってる時の車のこうタイヤの回転をやっぱりこう電気として持っとくっていうのを言ってましたからね、
はい、ですよね。
はい、だからもうそういう技術も本当すぐそこまで来てるかもしれませんよね。
そうですね、
うん、
近い将来そういう車が出来上がることを願います。
そうですね、
はい、
楽しみです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあそして、いただいたメッセージ、これね、なんて読むかなと思いながら、
はい、
お顔ですね、顔文字が書いてあるので、
はい、
お顔さん
顔文字さんですね。
顔文字さんかな、
はい、
はい、いただきました。ありがとうございます、
はい、
ソーラーって雨の日がダメなんだよね。
あ、うん、そうですね、
雲の上にソーラーパネルのタコでも飛ばせればいいのにね。
なるほど。それはすごい発想ね。
これはすごいね。で、私の中で落ちてきそうなイメージがめっちゃあんねんけど。
ああ、ただ雲の上でタコが飛んでるかどうかっていうのは。
あ、そしたらほら飛行機のさ、ね、翼のところにつけたらええんちゃうの。
ああ、確かにね。
うん。
だけど、飛行機がソーラーで飛ぶようになったらね、
うん、
雲の中も入るわけでしょ。
まあ、それは溜めてる時、溜めてる電気。
まあまあ、溜めてればいいけども、
うん、
長い時間雲の中に入っていってたら、
うん、
落ちてしまうっていうこと
だよね。 ほらプリウス形式で、はい、ガソリンと、まあ、ガソリンかどうか分かんないですけどそういうこう燃料系と、はい、太陽と両方使えばいいんですよね。
あ、まあね、
はい、まあまあ未来これもできたわけじゃないんですけども、
はい、
でもタコはなかなかのアイデアですねこれね。
そうですよね、タコで雲の上ね、
うん、
ただ糸が切れへんか心配やね。
糸で飛ばすのもどないかと思いますけどもね。はーい、
ロープっていうかそれも硬いやつにしたら飛ばないでしょ、
うん、
上に。
いやそれにだって上でこう蓄電したものを下で取り込まないといけないじゃないですか。
ああそうかそうか、線をずっとつけるから
ね、うん、そうそうそう、繋いどかないとダメやろうしね。
だから切れへんようなものにしないとあかんし、
ね、
で雲の上でちゃんと飛んでるかどうかひょっとしてあのソーラーの部分が太陽と反対向いてる可能性も、
いやいやだ、
あるわけでしょ。
両面にしたい、両面に。
ああそうかそうか確かにね。
いやでもなかなか面白いアイデアですね。
そうですよね、
エコアイドルってエコロジーを宣伝するアイドルじゃないんだよね
確かに
新しい言葉ややこしい。
あややこしいのは君ですよとい, いうことやけどね。
エコアイドルってあの車についてる、
ね、そうですね、
はい、
あの止まるとエンジンが、うん、アイドリングが止まるということですね。
あそのアイドル、
ね、そうそうそう、アイドリングが止まるからエコですよ、
う
ん、と
あっていうのをくっつけてエコアイドルと言ってるということですね。
だから燃費がいいとかいうのもあるんですけども、
はい、
あの環境に優しいと、
うん、
あの排気ガスが
そうです、ね、う
ん、出なくなるという意味でエコなんですよね。
うん確かに、
はい、
でも最近はそのねエコアイドル搭載の車が本当増えましたね。
増えましたね。
マットさんの新車もそうですよね。
そうなんですよ、
うん、
僕もねだから信号待ちしてる間ね、まあ、止まってるでしょ、
はい、
で走り出そうとしたらシュンってあの
止まる、うん、
かかるんですよ。
そっからかかるんですね。
かかる音が鳴るんですね、うん、それねあちこちで鳴ってるんですよ。
そうなんや、みんな止まってみんなブーンって動くんや。
そうそうそうそう、だから僕より早くブレーキを離したかどうかが分かるんですよ横の車とかもね
はいはいはい、はい、
音が鳴るからね。
ああそうなんや、
あれ面白いですよ聞いてて、うんうん、あ俺より先にブレーキ離したとか、ね、
この人イラチやなみたいな、
イラチやなとかそういうのが分かるんで面白いですよ
確かにね、はい、なんかいろんなこう楽しみ方も出てくるのかもしれませんね。
そうですね、
はい、川越さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあそれでは来週のテーマ決めていきたいと思います。
はい、
雨、
うん、
自然、
はい、
電気、
うん、
省エネ、
うん、
進歩、未来、
はい、
お土産、日常、
あ
いかがでしょうか。
お土産も欲しいけど ね、
このお盆の時期なんか皆さんお土産も買ってたかもしれませんね。
ですね、
うん、
また未来の話といえばいろいろ出てくるでしょうけども、まあ、今回ね、
はい、
ちょっと雨の被害とかいろんなことがあったじゃないですか、はい、雨についていろいろ語ってみようかなと思うんですけど、
梅雨時期ではなくこの時期に語る雨ということですね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
まあ暑くて一雨来てほしいなっていうのもあったりするしね、
うん、はいはいはい、
雨だからこそ綺麗に見える花があったりとか、
あと雨がつく歌で思い出すのはこれとかね。
そうですよね、
いいかもしれないですね。
はい、
はい、ぜひ皆様いろんなメッセージお寄せください。お待ちしております。はい、来週のテーマは雨でお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。
バイバイ。
さあそれでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
回